ハレルヤ、感謝いたします。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたの御言葉を通して私たち一人一人に必要なる糧を与えてくださいますことを覚えてありがとうございます。どうぞ私が語るうちに聖霊様が働いてくださり、一人一人に触れてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして皆によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
はい、レリア、感謝いたします。では今日もですね、御言葉に通して語っていきたいと思います。でいつものように皆さん、私たちは去年からですね、変革を求めていますですね。じゃあ変革に、はい、いつもの通りですから、必要なものは何だったでしょうか。はい、第一歩は、はい、気づくこと、はい、気づくことですね。何に気づくことでしたか。はい、ね、月に1回言ってますのね。はい、変わる必要がある。誰が変わる必要があるんでしょうか。そうですね、夫がとか妻がとか子供がじゃなくて、自分が変わる必要があると気づくことです。はい、次は、はい、そうですね、行動します。はい、これを具体的にですね、計画を立てて行動をします。はい、次は、はい、そうですね、3日で終わっても何もなりません。継続し続けることです。はい、では今年は実を結ぶということについてお話をしています。はい、3つの実がありましたね。はい、かえって緊張しますね。はい、3つの実、はい、どうぞ。はい、良い行い、はい、それからいいですよ、いいですよ、御霊の実、はい、それと伝道の実、はい、ですね。はい、良い行いの実、御霊の実、伝道の実です。はい、良い行いですね、御言葉に言って、ヤコブ 3-13 です。良い行いを良い生き方によって示しなさいとあります。はい、では御霊の実はガラテヤ書にありますが、見えますか。はい、愛、喜び、一緒に読みましょう。3、はい、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、とありますね。はい、最初の愛、喜び、平安は自分のうちに生じるものですね。次の寛容、親切、善意は人に対する態度です。そして最後の誠実、柔和、自制は自分を律する資質です。はい、そうです。はい、では次の伝道の実ですね。伝道の実は分かりやすいですね。ダニエル書に、思慮深い人々は大空のように輝き、多くのものを義とした者はよよ限りなく星のようになると。多くのものを義とした者とはどういう人でしょうか。分かりますね。人々をイエス様のところに導いてくる人のことです。私たちはやがてこの地上での生活を終える時が来ます。そして皆イエス様の前に立つのです。その時イエス様は私たちがどのような実を結んだかを問われます。この世を去る時、私たちは何も持っていくことはできません。財産も経歴も名声も。しかしこの世で結んだこの3つの実だけは天に持っていくことができます。じゃあここ次の御言葉一緒に読みたいと思います。前の御言葉を一緒に読みましょう。3、はい、自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに あなたの心もあるからです。ね、アーメン。では今日は実を結ぶということで、まず耕地を開拓せよと題してお話しします。良い実を結ぶために必要なことは何でしょうか。良い土地を作ることですね。良い土台作りです。そして良い土ができたところに良い種をまきます。今日は特に1番目の土台作り、良い土地作りについてお話しします。はい、ではですね、御言葉を読みますね。これも一緒にお読みしましょう。3、はい。耕地を開拓せよ、茨の中に種をまくな。主のために割礼を受け、心の奉仕を取り除け。そうですね、はい。良い実を結ぶにはまず良い土壌作りが必要です。荒野を開拓し、良い土壌を作り、種をまきます。北海道は日本の農耕地面積の4分の1を占め、稲作、畑作、また酪農など大規模な生産が行われていますが、200年前は未開の地でした。まあ、こんな状況でしょうか。AD1800年、開拓団が北海道に渡りました。しかし、開拓を行うことは過酷で、想像を絶する苦難の連続であり、失敗に終わりました。その後、明治政府は、自然環境が類似し、開拓に豊富な経験を持つアメリカに協力を要請します。また、開拓を担う人材の育成に、クラーク博士を迎え、札幌農学校を設置します。まあ、このことは皆さんよくご存知だと思いますですね。まあ、こういう開拓ですね昔の人は皆さんもしたことあるいるかもしれませんね。はい、今もしてます。今もしてますね。家庭菜園とかですね。はい、家庭菜園はもっと優しいですけど、開墾というのは厳しいと思います。はい、この農学校から新渡戸稲造すいません、内室勘造などの人材が巣立っていったのです。開拓とは荒野の木々を伐採し、根や石、木切れを取り除きます。当時は機械もなく人の力だけで行われていましたので、大変な作業だったと思われます。その努力と忍耐の結果ですね、これずっと覚えておいてくださいね。この絵はですね結果、今では北海道は農産物の宝庫となりましたですね。これ素晴らしいですね。となり、素晴らしい自然を私たちは楽しむことができる土地となりました。これ北海道の、これすごい綺麗ですね。ね、こういう北海道の本当に素晴らしい土地になっています。では私、これはあの土地ですね、農作地のことですが、では私たちにとって耕地を耕すとはどういうことでしょう、ね、はい、ね、耕地を開拓する、英語ではですね、ちょっと発音が悪いんですけど、すいません、Break up your unplowed ground ですね。あなたの硬い心を砕きなさいという意味です。あなたの硬い心を砕きなさい。私たちは心を硬いからでガードしています。弱さを見せたくない。内にある醜い部分を隠していたい。自分は優れていると思われていたい。弱い動物ほど硬い殻でガードしています。甲殻類はそうです。また、弱い犬ほど大きく吠えるとも言います。だそうです。今犬を飼っている人はお分かりかと思うんですけれども。し かし私たちは神様は 私たちの固い心を壊せ砕けと命じておられます。固いからは砕かれなければならないのです。ではどのようにして砕かれるのでしょうか。今日はそこを見ていきたいと思います。今日は3つ挙げていますね。どのようにして私たちの心を砕かれるのか。1番目試練によって、また2番目友によって、3番目捨て去ることによってです。まず試練について、じゃこの試練によって、この御言葉を一緒にお読みしましょう。前にあります。3、はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。そうですね、はい。皆さんもよくご存知のお話なんですけれども、中村拓郎兄弟は脳梗塞で倒れ、不自由な体になり、希望もなくただ暮らしていました。そんな時、家のポストに入れられた横田早紀江さんのトラクトを読んで、拓郎兄弟は驚嘆しました。この人は娘を拉致されたにもかかわらず、このように希望に満ちて歩んでいる。早紀江さんが信じているイエス様とはどのようなお方なのだろう、お会いしたい。その年のクリスマス会に拓郎さんは妻と千代子さんと一緒に初めて参加されました。その後夫婦二人で洗礼を受け、忠実に礼拝を守り、家では賛美歌を聴いて毎日聖書を読み続けました。また拓郎兄弟のお母さん初子さんも洗礼を受けて天に召されました。その拓郎兄弟がいつも口ずさんでいた御言葉が、先ほど皆さんと一緒に読んだ詩編119編でした。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。残念ながら何の問題もなく順調で健康な時に神様を求める人は多くありません。クリスチャンであっても順調な生活ばかりしていると、だんだん神様に頼らず自分の力で生きていくことになり、傲慢になっていきます。そしてある人々はイエス様から離れていくのです。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。またヨブは地上で一番潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていました。またヨブは宇都の地方で一番の富豪でした。そのようなヨブが大きな災難に遭います。すべての財産家族を失い、悪性の始末に打たれます。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかったとあります。試練に遭うとき、病気になるとき、本人に何か問題があるのだろうという人がいます。そしてそれが最も人を苦しめるのです。ヨブの三人の友人がそうでした。さあ思い出せ、誰が罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。私の見るところでは不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るのだと呼ぶ中にあります。ヨブは神に正しいと言われた人でした。しかし試練にあった時、自分を正しい と主張し神様と争ったのです。まだ自分を正しいとする傲慢や友を裁く思いがヨブにもありました。そのようなヨブが試練によって砕かれ、神様の前に全くひれ伏すことができたとき、主はヨブを元通りにされました。また主はヨブに2倍の祝福を与えられました。兄弟姉妹、試練にあったとき、試練によって砕かれ、さらに主を信頼するものとなりましょう。神様は私たちを子として取り扱ってくださっているのです。試練は悪いものでしょうか？どうですか？はい、はい、ですね。試練を通して砕かれて神様をもっと知ることができるなら、試練さえも良いものだと信じます。はい、では次に2番目ですね。今度は何によって砕かれるか、共によってです。この御言葉を一緒にお読みしましょう。3、はい。鉄は鉄によって研がれ、人はその共によって研がれる。そうですね、はい。まあ、いろんな研がれるような人は、まあ、こういっぱい周りにいると思いますから、教会だけじゃなく家庭にもですね、職場にもあると思います。でも、まあ、教会の兄弟姉妹、また友人や家族によって私たちは砕かれていきます。教会にも波長が合わない人がいます。なぜでしょうか？それは私たちがその合わない人によって砕かれ研がれるためです。わがままなままでは主の働きをすることはできません。世の光として輝くこともできません。教会はサロンでも仲良しクラブでもないのです。トラブルが発生することもあります。ではその時はどうしたらよいでしょうか？皆さんどうされますか？まあ、ぶつかり合ったりね、喧嘩違ったりすることもあります。そのような時はどうされるでしょうか？そうです、御言葉には許しなさいとあります。イエス様は許しなさい、そうすればあなたの罪は許されますと言われました。また兄弟姉妹が罪を犯した時はどうしたらよいでしょうか？あなただったらどうしますか？まあ、見過ごしますか？もうね、触れないがいいと。どうでしょう？聖書には何と書いてあるでしょうか？あなたならどうしますか？では一箇所だけ皆さんと一緒に聖書を開けたいと思います。ガラテヤ書6章1節、聖書を開けてください。ガラテヤの6章の1節、ページは修法に書いてると思います。いいですか？じゃあ一緒に読みましょう。3、はい。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。はい、感謝です。まさにコーチングの関係によって兄弟姉妹は研がれ、また教えられ、また砕かれて成長していくことができますことを本当に感謝いたします。では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。はいですね、3つのルール、皆さん覚えていますか？3つのルール、はい、行ってみましょう。3、はい。1番目、はい、大きな声で
秘密厳守、
はい、それから
批判
し、はい、そうですね、裁かないですね、はい、それから教えない、はい、そうですね、はい、3つのルールを守って祈りによって、はじめ祈りによって終わってください。 で質問事項は前に出ています。1番目、試練によって砕かれるとはどういうことでしょうか。また砕かれた経験はありますか。1番目。2番目、友によって砕かれるとはどういうことでしょうか。また砕かれた経験はありますか。この2点です。ここ出していますので、じゃあ今からですね、25分間35分までグループタイムを持ちますので、どうぞ祈りによって始めてください。はい、スタートです。はい、ではどんなお話ができたでしょうか。と、前半は私たちは砕かれる必要があるということ、そして一つは試練によって砕かれる、二番目は友によって尖れ砕かれることができるということでお話をしました。では三番目の捨て去ることによってということをお話ししていきます。まあ、1番と2番、試練や友によってはこれはある意味こう避けられない状態ですね。自分で逃げたくても逃げられない状態で、まあ、砕かれていくことがあると思います。この3番目の捨て去ることは、これは自分自らです。積極的にですね、捨て去っていくということです。砕かれていく、特攻隊みたいにですね、砕かれていく、自らそれを求めていくということです。では御言葉を一緒にお読みしましょう。前にあります、全ての3、はい、全ての汚れや溢れる悪を捨て去りなさい。そうですね、自分のうちにイエス様に喜ばれないものがあることを認めて告白しましょう。自己中心、否定的な感情、悪い態度を全て捨ててイエス様に手放します。では何を捨てるのでしょうか。4つに区分しています、ね、まず否定的思い、感情ですね、まあ、怒りとか憎しみとか、また悲しみもあります、失望、また人への恐れ、まあ、いろんなですね、否定的思いや感情があります。次2番目、恐れ、これは物事に対する恐れです。人にではなくて、まあ、例えば将来に対する恐れですね。今なんかいつ戦争が起こるかもわからないという恐れもあります。また目に見えないもの、不吉なものに対する恐れ、まあ、幽霊を見るという人もいますが、そのような恐れも含みます。次に、3番目が罪ですね。一般的な罪と、また特に性的罪や依存症や自殺、または自殺願望というものは、これは悪霊にも影響されてしまっている罪になります。また4番目が魔術、オカルト、呪いですね。呪いと、あまり自分が憎い相手を呪うとかですね、こういうことは非常にこの悪霊的なものです。この3番と4番は悪霊からの霊的解放を受ける必要もあります。これらの罪や汚れを一つずつ告白し放棄します。そして全てをまとめて主に捧げます。捧げた後しばらく主の前に静まると、主の思いを聞いたり見たり感じたりすることができるようになります。罪や汚れをすべて捧げることができるなら、必ず 100%、主の声を聞くことができるようになります。この祈りを受けた2人の姉妹の証をします。3月末に熊本でワークショップがありまして、私たち夫婦が参加しました。そこで一人の姉妹のために祈ることができました。 ワークショップですから学ぶと同時に、まあ、実践の場もあるんですね。その方は、1から4までですね、すべて否定的思い、恐れ、罪、魔術、まあ、これに関するすべてのことを告白して捨て去る祈りをしました。その方は10代でイエス様を受け入れましたが、すぐに教会から離れ、長い間さまよい歩き、7年前に教会に戻ってきたそうです。離れた間にさまざまな困難や試練を体験し、今も問題を多く抱えておられました。まあ、詳細はちょっとですね、今日は控えたいと思いますが、姉妹は解放されたいという願いがあったので、正直に自分のことを告白されました。そして主に全てを手放し、静まると主からの語りかけがありました。あることでその姉妹は思い患っていましたが、そのことは家庭をつなぐためであったこと、これからは一人ではないということを主がその姉妹に語ってくださったのです。祈った翌日、その姉妹にどうでしたかと尋ねると、爽やかな顔で、あのあと霞んでいた目がよく見えるようになりました、また腰の痛みも和らいでいますと明かしされました。体の癒しのために祈ったわけではありませんでしたが、解放の祈りを受けて体の癒しも体験できたのです。さらに次の日はその姉妹の体の癒しのために祈りました。左腰と足の痛みが去るように、左足と足の痛みはすぐになくなりました。今度は腰の中央が熱く痛くなったので、そのために再び祈りました。するとその痛みも取り去られました。主に感謝です。その姉妹は家族の救いと回復のために今後貢献したいと願っておられます。これは癒されただけでは終わらず、神様とのあの交わりという神様の御心がよく分かるようになるので、それを受け取ってさらに実践していくことができるようになります。もう一人の、証ですけれども、それは私の古くからのクリスチャンの友人です。1年半前からコーチングを始めました。ちょっと遠方にいるので電話でコーチングをしています。姉妹は以前から主に聞いて従う生活をしていましたが、共に祈り交わり、その度に新しい気づきや発見を与えてくださいました。そしてさらに解放を経験しています。私も驚くような導きを目にすることができていて本当に感謝です。以前からすごく聖霊様に敏感な人でしたが、さらにですね、主の声を聞くようになっています。また姉妹は昨年6月から膝の痛みで苦しんでいました。一度はそのために祈りましたが、まだ痛みは残っていました。姉妹は祈ったのだから、この痛みは主が許しておられることだと思い、痛みに耐えてきました。まあ、10ヶ月間ぐらいですね。すると数日前、その姉妹に神様が、私の心だ、清くなれと語ってくださいました。しかし痛みはなくならず、むしろ一日中痛みが続いていました。なぜでしょうか。話を聞いていくと、10ヶ月前に捨てたはずの否定的思い、感情がまだ残っていました。 本人の自覚はありませんでしたが、まあ、実は弟さんがいて、弟さん夫婦との間にトラブルがあり、その10ヶ月前には弟さんのための、まあ、嫌な思いを捨て去っていたんですが、お嫁さんに対するその苦い思いをまだ捨て去っていなかったことに気づかされました。改めて主の前に告白し、すべての人為的思い感情を捨て去りました。またすべてを主に手放しました。そして主の前に静まり、どうですか、何か神様からのメッセージはありましたかと尋ねると、否定的思い感情を主が受け取ってくださったことが分かったと言いました。そして足の痛みがなくなったと叫んだのです。以前は痛みで曲げることも難しかった膝を今プランプランしているというのです。そして祈る前は何か神様との間の管が詰まっているように思えた、それも神様との管が通ったとも彼女は言っていました。体や痛みの癒しの祈りはしていませんが、主に喜ばれない否定的思いや感情を捨て去った時に体の癒しが起こったのです、ね、私たちの存在は霊、魂、体でなっています。霊的にも精神的にも健康であれば、自然と体も健康になっていきます。またイエス様と姉妹の間の管が通りよくなり、ますます主との親しい交わりができ、主に従うことができるようになりました。すべてを捨て去り、主にすべてを手放すことができるなら 100%主の声を聞くことができるようになります。この素晴らしい解放の祈りをさらに広げていきたいと願っています。最後に、私たちは試練や共によって、また解放の祈りによって、私たちは砕かれていきます。砕かれ解放された人は自己中心からイエス様中心に変えられます。私がとか、私はこうしますと言って自分の考えを主張するのではなく、イエス様はどのように思っておられるだろうか、イエス様だったらどうされるだろうかといつも問うて行うのです。そして良い実を結んでいきます。では最後に前の御言葉を一緒に、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。これホセア書ですね。はい、ですか。じゃあ良い種をまくから、良い種をまく、はい、あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ではお祈りします。ハレルヤ、天皇父様、感謝いたします。今日は耕地を開拓せよと題してお話しました。そしてあなたは私たちの固い殻を、固い心を砕けと語ってくださいました。一番目、試練によって私たちは砕かれます。また共によって砕かれます。また積極的な解放の祈りを受けることによって、私たちは砕かれ、主の祝福を受け取り、また祝福を他の人に、与える、そのようなものとされていくことを覚えてありがとうございます。一人一人をどうぞ祝してください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りします。アーメン。
今日は砕かれるというお話でした。この地方の方言でしょうかね、 いじめることをこなすというですね、こなしちゃいかんって言ってね、ですね、あれは粉にするという意味なんですね。粉すというのは粉にするという意味です。まあ、実は旧約聖書の中に、あの神殿の中にでね、中に入ると聖女の中に右側にパンの机っていうのがあります。左側が食台です。真ん中が甲の机があるわけですが、このパンはですね、粉を、麦粉を小さな小さな小さな粉にも何回も何回も引くんですね。ふわっと小さな粉になった粉で輪型のドーナツ型のパンを作るんです。でそれを焼くんですね。そしてそれに油を注ぐわけです。つまり粒々のですね、麦粉、あの粒が、麦の粒が小さく粉になって神様に捧げられ、そこに油が注がれる。つまり皆さんが砕かれれば砕かれるほどですね、聖霊が注がれるんですよ。そして皆さんが主への捧げ物になっていくんです。だから世の人が試練が合うのと私たちクリスチャンが試練が合うのはもう全然意味が違うんです。神様は私たちを神様への捧げ物とするために私たちを砕かれるわけです。粉にされるんです。で、和型のパンにされるんです。和というのは始めもない終わりもない永遠を表すんですよ。皆さんは砕かれてください。粉になってください。そしてそこに聖霊が注がれますので、それをですね、主へのあなた自身が捧げ物となっていくわけです。これが礼拝なんですよ。礼拝というのは自分自身を神に捧げることが礼拝なんです。それはロマ書に12章の1節に書いてある。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。これが礼拝です。砕かれた粉になったですね、そして油注がれたあなたがでね、主への捧げ物になりますように。で、これが試練の意味なんですですね。よろしいでしょうか。そのような砕かれた油注がれた兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。捧げ物の時を持ちますですね。じゃあ君を愛されるために生まれた、この賛美の中で感謝の捧げ物をいたします。